マタイによる福音書1章18節から、イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。アドベント第3週の主の日の説教題、罪から救うは、マタイによる福音書1章21節から示されました。新共同訳新約聖書の1ページになります。21節にはこう記されています。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。クリスマスの出来事を記した聖書の箇所で、罪という言葉が明確に出てくるのは、この箇所とザカリアの賛歌が記されたルカによる福音書1章77節のみです。マタイによる福音書は、主イエスこそが自分の民を罪から救うお方であると告げます。この明確な告知を私たちは聞き漏らすことはできません。この知らせを避けるようにして、ヨセフの決心やインマネールという印象深い言葉ばかりに目を留めていてはいけません。主イエスこそが自分の民を罪から救う救い主であられることこそが、クリスマスに起こった救いの出来事の中心なのです。この主の日に与えられました新約聖書の箇所、マタイによる福音書1章18節から25節の冒頭の18節の前半をご覧ください。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。イエスとは記さず、イエス・キリストと記されています。主イエスがキリスト救い主であられると明確に示されているのです。主イエスこそが自分の民を罪から救う救い主であられるとの信仰の告白こそが、マタイによる福音書の伝える福音の中心なのです。 18節の後半からは、婚約者マリアの妊娠を知らされたヨセフの決心が記されています。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。マリアが聖霊によって身ごもっていることは、どのようにして、どのような人にまで明らかになったのかは記されていません。9節に記されていることから、知らされたのはマリアからであり、ヨセフ以外の人は知らなかったと想像できるでしょう。ヨセフはマリアから、ルカによる福音書に記されていますように、天使から聖霊によって身ごもっていると告げられたと打ち明けられたのでしょう。そして自分は主の御心に従って幼子を出産し育てていくとの覚悟を伝えたのでしょう。マリアも何の曇りもない言葉に疑いを差し挟む余地などなかったはずです。しかしヨセフはマリアの言葉をそのまま受け入れることができませんでした。人間の常識からすれば当然ですし、男性の立場からすれば、ヨセフの当惑と苦悩は察するにあまりあります。そこでヨセフはマリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心したのです。しかし当時のユダヤ人社会において、婚約はマリアがヨセフの妻となることを公にすることです。ナザレの村中の人が二人は婚約していると知っているんです。密かに縁を切ろうとしてもそれは不可能でしょう。できることはマリアに悪い噂が立たないように、騒ぎ立てないでいることぐらいでしょう。縁を切れば生まれてくる子の本当の父親と結婚して出直せると思ったのかもしれませんが、婚約を解消してすぐに他の男性と結婚して出産すれば周りから怪しまれるだけです。確かにヨセフがマリアの妊娠を自分から公にすれば、最悪の場合マリアは姦淫の罪で死刑にされてしまう。そこまでにはならなかったとしても、母と子は村から追放され困窮することになるでしょう。ヨセフの決心からは、ヨセフの優しさやマリアへの愛情を読み取ることができます。しかしマリアと密かに縁を切ろうと決めたのは、やはり自分には責任のないことには関わりたくないと思ったからと言わざるを得ないのです。ヨセフからすれば、八方塞がりとも思えるような事態を先に進めたのはマリアの時と同じく天使でした。人間の力ではとても収拾がつかない事態に決着をつけたのはヨセフの正しさではなく、 天使が告げた主の御心でした。20節でヨセフが悶々と考えていると、死の天使が夢に現れて言います。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。天使の言葉によって主なる神様はヨセフにマリアを離縁する理由も何かを恐れる必要もないと告げられます。そして21節でマリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさいと天使はヨセフになすべきことを伝えます。人間の常識ではありえない神様の御業が起こったとマリアに知らされたように、ヨセフにも告げ知らされたのです。生まれてくる子に名前をつけるのは親の役割ですが、神様はヨセフに生まれてくる子に父親としてイエスと名付けなさいと命じられます。イエスというその名に自分の民を罪から救うという主の御心が示されています。イエスという名はイスラエルの男の子によく付けられる名前で、ヨシア記のヨシア、ヘブライ語の発音ではイエホシア、またはイエシュアと同じ名前です。その意味はヤハウェは救う、主は救うです。その名の本来の意味を実現される男の子がマリアからお生まれになります。ヨセフはその子にイエスと名付け、父親としての役割を果たすように主の天使から命じられます。マリアを守る夫として、幼子を育てる父親として、ヨセフも神様に選ばれているのです。24節から25節でヨセフは眠りから覚めると、天使から夢で告げられた通りマリアを妻に迎え、男の子が生まれるとイエスと名付けました。それまではマリアを知ることはなく、主イエスの出生には一切関わりがないことを明らかにしているのです。ヨセフはマリアを妻として迎え入れ、マリアに仕えることで幼子イエス様に仕えました。クリスマスの降誕劇ではどうしてもマリアが主役でヨセフが脇役という印象があります。マリアに与えられたのは救い主の母となる役割です。しかしその役割はヨセフなしには果たすことはできません。ヨセフなしには 4,5 日はかかったベツレヘム、ナザレからベツレヘムへの旅もできなかったでしょうし、ベツレヘムで出産のために馬小屋を探すこともできなかったでしょう。ヘロデ王による幼児殺害を逃れてエジプトに行き、そこでしばらく暮らすこともできなかったでしょう。ヨセフなしにはクリスマスの喜びはなかったのです。ヨセフは自分が神様の救いの歴史の中でどのような役割を果たすのかわからないまま、イエス様とマリアに仕え、地上での生涯を終えたのでしょう。 自分の名前が聖書の第一ページに記され、毎年全世界のクリスマスの降誕劇で誰かが必ず自分の役を演じるとは思ってもいなかったでしょう。私たちも自分が今懸命に努力していることが神様の救いの歴史の中でどのような意味を持っているのかは分かりません。しかし私たちは自分たちは罪の生み出す死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださるお方にお仕えすることができるのです。ヨセフの決心は神様の御心によって乗り越えられ、ヨセフの正しさは神様の愛に基づく正しさによって乗り越えられます。その時イエス様こそが自分の民を罪から救うという主の御心が実現されます。そして生まれてくるこのお方こそがその名はインマヌエルと呼ばれる誠の救い主なのです。22節から23節の御言葉は与えられました旧約聖書の御言葉イザヤ書7章14節の引用です。それゆえ私の主が御自ら私たちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。インマヌエルは主イエスのもう一つのお名前であり、主イエスがどのような方であられるかを指し示しています。インマヌエルは23節の後半にありますように神は我々と共におられるという意味です。ここでの我々はマタイによる福音書1章1節から17節の系図に表されるイスラエルの罪の歴史に連なる民です。21節で自分の民と言われているのはまずはイスラエルの民を指しているのでしょう。しかしここでの自分はこれから生まれてくる救い主キリストを指しています。そうすると自分の民は主イエスの民になります。もちろん主イエスはイスラエルの主ではありますが、主なる神様が選ばれた新しいイスラエル、教会の民の主でもあられます。マタイの系図はアブラハム、ダビデの系図ですが、その先にはヨセフがおり、このヨセフの家にイエス様がお生まれになりました。主なる神様がこの罪人の系図の中にイエス・キリストを送ってくださったのです。主イエスは系図に示された罪人の血筋から生まれたのではなく、聖霊なる神様の御力によってマリアに宿り、マリアからお生まれになりました。人信条が告白するように主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれたのです。対抗説に生きる私たちがヨセフが直面したような 当悪と苦悩のただ中で、聖霊なる神様の御力によって、自らの正しさにではなく、主の御心に従うものとされます。罪からの救いは、人間の正しさの手には負えません。主イエスは、すべての民を、罪の生み出す死と滅びから救い出すために、貝羽桶の中にお生まれになり、私たちの罪を許すために十字架におかかりになりました。主イエスが十字架におかかりになるまで、私たち罪人と共におられることこそが、インマヌエルの神髄である。クリスマスの恵みの中心なのです。私たちは生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様の御力に強められ、祈りへと絶えず導かれるとき、御心を受け入れ、御心に従って生きる勇気が与えられます。聖霊なる神様の御力によって動かされている人間が無力であるはずはありません。聖霊なる神様の御力に満たされているとき、私たちは誠の自由と平安のうちに生かされるのです。お祈りをいたします。至高聖霊なる神様、尊い皆を喜びたたえます。アドベント第三主日の礼拝に集められ、共に礼拝を守ることを許され、感謝いたします。どうぞ私たちを、主イエスこそが、自分の民を罪から救う、救い主であられるとも、告白をし続けるものとしてください。私たちを生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様の御力に強められ、祈りへと絶えず導いてください。私たちを御心を受け入れ、御心に従って生きる勇気を持つものとしてください。どうぞ私たちを聖霊なる神様の御力に満たされ、まことの自由と平安のうちに生かされるものとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。